知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回は子育て支援アプリをリニューアル、一宮親子手帳アプリについて子育て支援課の市川さんにお話を伺います。市川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
9月25日からスタートしました一宮親子手帳アプリについてお聞きしていきます。まず一宮親子手帳アプリとはどのようなアプリなのでしょうか。
はい、簡単に申し上げますと、妊娠から出産、育児までをサポートするアプリとなっています。
子育てまで使っていけるということですね。
そうですね。
では一宮親子手帳アプリにはどのような機能がありますか。
はい、いくつか簡単にご紹介させていただきます。
はい、
まずお子様の成長を簡単に記録できる日記機能があります。妊娠期、子育て期に関わらず日々の思い出を写真とコメント付きで記録できます。またできたよ記念日として声を出して笑った、パパママと言ったなど約150種類のイベントを思い出として記録できます。次に一宮市の子育て情報が簡単に手に入れることができます。お知らせ機能として地域のイベントや子育て情報が届きます。一宮市の妊娠子育て情報欄では子育てに必要な制度情報をまとめて掲載しています。また子育て支援施設の検索機能では赤ちゃんの駅などの施設を現在地から近い距離にある施設に絞って検索することができます。
いろいろと便利に使えそうですね。
そうですね。はい、
これまでの旧アプリ一宮子育て支援アプリからパワーアップした点はありますか。
はい、見やすさ、使いやすさが向上しているのはもちろんなんですけれども、まず一つ目に予防接種のスケジュール管理がより簡単にできるようになりました。例えば出生日や接種履歴によってスケジュールを自動で提案してくれます。また予防接種に行ける曜日や同時接種する本数なども設定できるのでより使いやすいものとなっています。急遽行けなくなったり予定が変わったりした場合も再度自動でスケジュールを組み直してくれます。
確かに便利ですね、これはね。
そうですね。続いて2つ目に、お子様の成長記録などを、ご家族で共有することができるようになりました。共有するお相手の方もアプリのダウンロードや、ウェブ版でのログインが必要となりますが、先ほど紹介した日記やできたよ記念日、予防接種の履歴や、スケジュールなど家族間で共有できます。両親はもちろん、おじいちゃんやおばあちゃん、その他のご親族様とも、共有できます。
これはまたとても嬉しい機能ですね。早速使いたいという方もいらっしゃると思います。ではアプリの利用方法を教えてください。
はい、アップストアや Google プレイで母子もと検索してアプリをダウンロードしてください。アプリ内でお住まいの地域を一宮市と設定していただくと、一宮市の方向けの一宮親子手帳アプリが表示されます。パソコンから利用したい方はウェブブラウザ版もあります。同じく Google などの検索エンジンから母子もと検索して閲覧してください。また利用料は無料となっております。
わかりました。検索するときの母子もは母、そして子供の子、カタカナのもですね。
はい、
次に旧アプリ一宮子育て支援アプリを利用されている方も多いと思います。旧アプリはいつまで使えますか。またデータを移行してそのまま使うことはできますか。
これまでの一宮子育て支援アプリと一宮子育て支援サイトは2025年の3月末をもってサービスを終了いたします。情報の更新は9月30日をもって停止していますが、閲覧すること自体は2025年の3月まで可能です。 データの移行についてですが、旧アプリの一宮子育て支援アプリから自動でのデータ移行機能はありませんので、2025年の3月末までに画像での保存だったり情報の再入力をお願いいたします。ご不便をおかけして申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いします。
こちらは忘れずに行っていただきたいですね。2025年の3月末までということです。今日お話しいただいた内容を知りたい場合はどこを見ればいいでしょうか。
はい、一宮市のウェブサイトをご確認ください。本日お話しいたしました一宮親子手帳アプリの機能だったりデータ移行について記載しております。
わかりました。ぜひこちらをご覧になってください。では最後にお聞きの皆さんに PR など一言お願いします。
これまでのアプリよりもより使いやすく便利なアプリとなっています。妊娠、出産、育児に役立つ機能がたくさんありますので、ぜひ皆様にご活用いただけたらと思います。
使いやすくなった、もうより使いやすくなったということですから、一度皆さんには使ってみていただきたいですね。
そうですね、はい。
今回は子育て支援課の市川さんにお話を伺いました。市川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回市川さんにお話しいただいた子育て支援アプリをリニューアル、一宮親子手帳アプリについては広報一宮10月号6ページに紹介されています。お問い合わせは子育て支援課、電話番号0586-28-9022、 0586-28-9022 です。76.5iWave。 それではここで一曲、一宮市シンボルソング、人、町、未来へ。ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずはミニビブリオバトルのお知らせです。発表者が怖い本をテーマに本を紹介し、発表者と感染者の投票で一番読みたい本を決定します。日時は11月3日祝日午後2時30分から3時30分。会場はアイビル6階中央図書館。対象は、発表者は小学5年生から中学生。感染者は小学3年生から中学生です。 定員は発表者は5人、感染者は20人です。いずれも申し込み多数の場合は抽選となります。お申し込みは10月14日祝日までに電子申請または電話でお願いします。お申し込みお問い合わせは中央図書館、電話番号0586-72-2343、 0586-72-2343 です。続いては図書館でボードゲームをしようのお知らせです。なんじゃもんじゃで遊ぶなどです。日時は11月23日祝日午後2時から4時、会場はアイビル6階中央図書館、対象は小学4年生から高校生です。定員は抽選で5人です。お申し込みは10月8日火曜日から11月4日休日までに電子申請または電話でお願いします。お申し込みお問い合わせは中央図書館、電話番号0586-72-2343、 0586-72-2343 です。次に市民大学公開講座後期のお知らせです。後期は健康と病気についての講座です。11月6日水曜日は、住み慣れた地域で共に生きる、認知症があってもその人らしく、講師は修文大学専任講師伊畑敦子さん。11月13日水曜日、輸血と臨床検査、講師は修文大学専任講師安藤義隆さん。11月20日水曜日、感染症対策の動向、講師は修文大学教授の北林由紀子さん。11月27日水曜日、体からのメッセージをキャッチしよう、尿検査の重要性、講師は修文大学准教授岩崎隆さんです。時間はいずれも午前10時から11時30分。会場は修文大学、修文大学短期大学部。対象は18歳以上の方、ただし高校生を除きます。定員は抽選で各100人です。お申し込みは10月16日水曜日までに電子申請または電話でお願いします。なお、託児があります。1歳6ヶ月から3歳、抽選で各5人、予約が必要です。お申し込みお問い合わせは生涯学習課、電話番号0586-857074、 0586-857074 です。以上、一宮市情報をお届けしました。続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分、午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-71-2766、 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133、 0586-72-1133 です。休日急病診療所のご案内でした。この番組は一宮市の提供でお送りしました。